詩編の29編。いつものように私が奇数節を読みしますので、皆さんは偶数節を声を合わせてお読みください。詩編の29編。では1節からお読みします。ダビデの賛歌。力ある者の子らよ、主に帰せよ。栄光と力と主に帰せよ。主の声は水の上にあり、栄光の神は雷鳴を響かせる。主は大水の上にいます。
主の声は力強く、主の声は
家の周り、主の声は杉の木を引き裂く。誠に主はレバノンの杉の木を打ち砕く。
主はそれらを帽子のように跳ねさせる。レバノンと主流をも若い柳生のように。
主の声は火の炎をひらめかせる。
主の声は
目近に生みの苦しみをさせ、大森林を裸にする。その宮で全てのものが栄光という。主はご自身の民に力をお与えになる。主は平安をもってご自身の民を祝福される。まあ、短い詩編ですけど、この29編っていうのは、とにかくその、神に栄光があるようにっていうことですね。で、神を褒めたたえよって。で、3節からこの9節までっていうのは、その、情景が描けますかね。その、大きなというか、その嵐が来てるんですよ。で、嵐の時に、その、神のことを覚えてるんですね、ダビデは。もしかすると、その本当のその嵐がここであったかもしれませんし、またそのサウルに追われたり、いろんなその状況の中でその嵐のような状況っていうのは私たちを襲うことはありますよ。その中で、ダビデは、その神を覚えたのかもしれません。3節から9節までのこの3、4、5、6、7、8、9という7節の中に、7回出てくるんですよ。主の声はって。で、主の声に、は水の上にあって、主の声は力強くて、主の声は威厳があるって。主の声はその木を引き裂くし、主の声は火の炎をひらめかせるし、主の声は荒野を揺するし、主の声は目力に生みの苦しみをさせるって、そして大神殿を裸にするって。で、神の声に力があるって。で、創世記の一章を読んでみると、その、神は天と地を創造されたんですよね。どのようにしたかというと、その声を発せられたんですよね。光あれって。で、神の声に力があるんですよ。また威厳があるんですよ。そしてこの全てをこの地球も、私たちも神によって作られ、で、神がその全てを、まあ、コントロールというか、コントロールというとなんか言葉が、聞こえが悪いですけど、収めておられるわけですよ、全てを。そしてその神はどのような方かというと、全ての人に対して恵み深く、また憐れみ深くあられるんですよ。私たちが聖書で学んでいるこの神は。誰かは、その私だけ仲間外れにされるような。あの人たちだけなんか例外的で。あの人たちには、この人たちには、また私には、私たちには。恵み深くないとか、憐れみ深くないという方ではないんですよ。その方がこの全てを作られ、私たちも作られ、私たちの置かれている状況も知っておられている。私たちの神であられるんですよ。で、嵐の中で、神を見つけることができるんですよ。忘れもしないあの2年前の大きな台風。本当に死ぬかと思いましたよ。家吹っ飛ぶん違うかなって。で、その時にひたすら怖かったんですけど、この29編コードを読みますよ。この嵐の中でその神の声というか、その神の力強さや神のその威厳というのを覚えられたらもう少し平安でいられたかもしれません。もちろん自分の身に危険が及んだらね、その時に避難する必要はありますよ。当たり前ですよ、それは。でも、その大きな嵐よりも、その家も吹っ飛ばすんじゃないかというような嵐をも、その収められるというか、そのさらにその上におられる、その神を覚えるっていうのは私たち必要ですよ。で、どのような状況の中にあっても、その状況のさらに上におられる神を覚えることはものすごく大切なことですよ。そして、その10節と11節で、神はその、まあ、11節で、まあ、ごめんなさい、10節には、主は大洪水の時に御座に就かれたというふうに書いてありますけど、まあ、 他の訳とかを見てみると、大洪水の上にっていうか、英語だとアポーンみたいな感じで、その上にっていうふうに、書いてあります。だからこの大洪水の時にっていうと、なんかノアの洪水の時かなっていうようなイメージが湧くんですけど、それノアの洪水よりはるか前に、それは神はその御座についておられ、力を持っておられたわけですからね。だから、まあどちらかというと文脈的に大洪水の上にというか、そのどんな洪水の中でも、どんな洪水の、の時でも、神はその上に大洪水よりもはるかに優れておられるというふうに読んだ方が読みやすいかなと思います。で、主は御座についておられて、ご自分の民に力をお与えになるって。そして平安を持って、ご自身の民を祝福されるって。で、私たちはその状況によって強くなったり弱くなったり平安になったり、その平安を失って不安になったりするんですけど、私たちのことを作られて、すべてのことを知っておられて、すべてを治めておられる神は、その状況に全く左右されないんですよ。なぜかというと、どんな状況よりも神の方が上だからです。それがどんなにその強い嵐だろうと、そのどんなに私をそのもう恐れさせるような、その人生の嵐の中にあったとしても、神はその上に、遥か上におられて、それを治めておられるんですよ。神の許しなしに何一つ起こらないんですよ。私たちが苦しいところを通ったり、私たちがその思い悩んだりすることさえも神は知っておられ、私たちが神をその見上げてね、この嵐の中で、助けてくださいっていう時に、私たちを助け出すことのできる方なんですよ。私たちを助け出さない方でもないんですよ。私たちを助け出せない方でもないんですよ。私たちを助け出す方だし、それは恵み深くて、憐れみ深いからですよ、神が。私の側には何の理由もないんですよ。神の側に理由があるんですよ、私たちを助ける。私が何かしないといけない、私が何かしないといけない、しない、すべきことをしてないから、すべきないことをしてるから、と言って、神が私たちに対するその、憐れみとか、恵みとかのさじ加減を変える方じゃないからですよ。私たちが聖書のことを知ってる知らないから、そのさじ加減によって、その私たちのこの理解によって、神は私たちに対する態度を変える方じゃないんですよ。この状況、あの状況によって、その神が、わー大変だとかって、今回はちょっと千尋さん助けられないな、ごめんとか、そんな方じゃないんですよ。だから頼ることができるんですよ。そのこと、私たちがその方を思い出しさえすれば、そして私たちがその方に助けてくださいって求めさえすれば、私の状況がどうであれ、私の状態がどうであれ、私の信仰の度合いがどうであれ、神は助けるんですよ。そういう方だから。ダビデはその、この洪水の中で、雷鳴がその響いてる中で、まあその、もしかするとそういう人生の荒波の中で、その嵐を見るんではなくて、その上に、はるか上におられる神を見つけたんですよ。そして、9節にあるみたいに最後のその宮で全てのものがあって、で神を認める全てのものは、栄光って言うんですよ。この嵐の真ん中でですよ。まだ嵐が吹き荒れてて、そしてもう、雷が聞こえてくるような、そのような状況の中で、ああ、神は素晴らしいわって、1節と2節にあるみたいに。神にその栄光と力を返すんですよ。あなたにその栄光がありますって。これを、ここから私を救い出してください。その力、それはもうあなたの皆は褒むべきかなって、賛美することができるんですよ。神の前で。そして平安を持って、私たちを祝福してくださるんですよ。その方を、いつも覚えてられますように。